お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本の憲法記念日である5月3日は国連が定めた世界報道自由デーでもあります。この日、国際 NGO 国境なき記者団が今年の国別報道の自由度ランキングを発表しました。オーストラリアは39位と前の年の27位から順位を落としました。報道の自由は基本的な権利の一つです。個人や団体は政府の検閲や介入なしに表現、出版し、情報を共有できます。今年の世界報道自由でテーマは環境問題でした。ザンビアのジャーナリストキャッシー・ショート氏はアフリカ南部を襲った記録的な大干ばつを取り上げました。環境危機に直面する中でのジャーナリズム、数百万人が気候変動の影響を受け、世界各地でその現実を私たちは目の当たりにしています。ザンビアでは20年ぶりとなる大干ばつが発生し、私のようなジャーナリストは環境問題についてより多くの記事を書くようになっています。ショート氏でした。しかし環境問題を伝えるジャーナリストのその安全性が脅かされています。アントニオ・グテーレス国連事務総長によると、気候変動への関心を高めようとしているジャーナリストは周りからますます攻撃を受けるようになっています。
メディアフリーダムは under siege。
報道の自由は絶えず攻撃にさらされています。ここ数十年間、違法な採掘や伐採、密漁などの環境問題を報じた十数人のジャーナリストが殺されています。その大部分で犯人は捕まっていません。環境ジャーナリストの発信する内容を検閲し、彼らを黙らせ、身柄を拘束し、嫌がらせを行うその手段として法的手続きが誤った目的で使われています。さらに気候問題に関するディスインフォメーションが再生可能エネルギーなどすでに証明されている解決策の信頼性を損なわせることに力を入れています。グテーレス国連事務総長でした。検閲や物理的な攻撃のリスクにさらされているのは環境問題を報じるジャーナリストだけではありません。国境なき記者団による新しいデータによると、報道機関が自由にニュースを配信するという機能が世界中で権力を持つ当局によってますます脅かされていることが分かりました。自分の身の安全を守るための引っ越しで国境なき記者団が経済的な支援を行ったジャーナリストの数は昨年だけで62カ国460人に上ります。非営利の国際組織外交問題評議会 CFR でデジタルコンテンツのマネジングエディターを務めるロバート・マクマホン氏は、ジャーナリストは追放という大きな流れに直面していると語ります。ジャーナリストを追放するような国はどこかあらかた見当はつくでしょう。ロシア、ミャンマー、イラン、アフガニスタン、まだまだあります。特にロシアではウクライナの侵略で真実を伝えようとするジャーナリストが狙われています。そして今年、真実を暴くアンダーカバーストーリーが発表されたミャンマーでも状況は同じで、タイに逃れることのできたジャーナリストもいます。香港ではジミー・ライ氏が刑務所にいます。この問題はメディアの一部を移転する、またはジャーナリストを避難させればいいというだけのものではありません。彼らを支援し守ることが必要です。今がジャーナリストにとって非常に厳しい時代であるということです。マクマホン氏でした。国連の教育科学文化機関ユネスコは今月3日、今年の世界報道自由賞をパレスチナ自治区ガザで取材するすべてのパレスチナ人ジャーナリストに贈りました。ガザではハマスとイスラエルの紛争が半年以上続いており、ジャーナリストの身の危険も高まっています。ニューヨークに拠点を置く非営利の国際団体ジャーナリスト保護委員会によると、ガザでの紛争が始まった昨年10月以降、少なくとも報道関係者97人が死亡し、このうち92人がパレスチナ人でした。イスラエルでは現在、国家の安全保障を理由に外国のメディアの活動を禁止する法律が導入されたと伝えられています。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、 中東のテレビ局アルジャジーラについて、市民を扇動するテラーチャンネルであるとして、イスラエルにある事務所を閉鎖すると発表しました。国連のスティーブン・ジュジャリック報道官は、これはあってはならないことだと述べました。ジャーナリストが活動する権利に制限を加えることは、どんな制限であっても、世界のどこであっても深く懸念すべきことです。ジュジャリック報道官でした。またホワイトハウスのカリーヌ・ジャンピエール報道官は、伝わってきた内容を確認していると述べました。私たちは報道の自由が持つ価値を大切にしています。必要不可欠なものです。世界中のジャーナリストが行う極めて重要な活動をアメリカは支持します。ガザの紛争について報道しているジャーナリストも含まれます。重要な仕事です。報道の自由は大切なものです。もし情報が真実であれば、私たちにとって懸念すべきことです。ジャンピエール報道官でした。今年の報道の自由度ランキングでアジア太平洋を見ると、32の国と地域のうち26カ所で世界報道自由指数が低下しました。オーストラリアもその一つです。順位は39位と前の年の27位から下げました。日本も70位に順位を下げ、G7 主要7カ国で最下位となっています。オーストラリアの報道の自由で現在注目されているのは、アメリカのスパイ防止法などに違反したとして、アメリカへの身柄引き渡しを求められているオーストラリア人、ジュリアン・アサンジ被告の今後です。連邦政府のアンソニー・アルベニージー首相や自由党のピーター・ダットン代表など、オーストラリアの政治家からは、アサンジ被告の起訴を批判する声が上がっています。ジャーナリストの活動を犯罪行為として扱うことは、報道の自由にとって重大な脅威であるとの考えが背景にあります。無所属のアンドリュー・ウィルキー連邦下院議員は、アサンジ被告は見せしめとなるべきではないと語ります。5月3日という日、1年のうちこの日に、私たちは報道の自由の大切さを考えるとともに、この自由がない地域や自由が行使されていない案件に目を向けるべき時です。一番の例として挙げるのは、ジュリアン・アサンジの身柄が今も拘束され続けているということです。私の知る限りでは、彼の解放を目指して、アメリカが身柄の引き渡し要請を取り下げるよう、連邦政府が懸命に取り組んでいます。私ができることは、政府がこの目的を達成するよう、すべての機会を使って政府にプレッシャーを与えることです。ウィルキー連邦下院議員でした。SBS ニュースのキーラ・ハインのストーリーを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。